どうもヤーマンです。
どうもハリーです。
この番組は教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤーマンがお届けする仕事に役立つ情報をゆるく紹介する番組です。
はい。
今日メル・ロビンズさんが提唱してる、
ちょっと待って、誰？
メル・ロビンズさん。
メル・ロビンズさん、
はい、アメリカの講演家さんです。
ちょっと存じ上げないですけど。
あ、だと思います。この人が提唱してる5秒ルールについてお話しします。
5秒ルール。
いや、これね、めっちゃシンプルで、
分かった、
すげえ面白いんですよ。
食べ物落としても5秒ならセーフ
そう、5秒ルールって聞くとそっちを思い浮かべますよね。なんか落とした時に5秒以内だったらフッてやって食えるみたいな。
まあ、僕3秒でしたけどね
うちも、俺も3秒だったんだけど
3秒だったけど、やっぱ海をまたぐと5秒になるのかな、
5秒になるのかなと思うかもしれないんですけど、この5秒ルールってやつがめっちゃいい法則で、めちゃくちゃシンプルなんだけど、実はその脳科学的にも効果があると言われている法則がありまして、このそもそもこのメル・ロビンズさんってアメリカの講演家の、まあ、女性の方で、テッドトークにも出てて、もう YouTube でもかなり再生回数もあってる有名な人なんですけど、この人のねプレゼンがめっちゃ面白いんですよ。これまたリンクも貼っときますけど、人が行動するときに一発で行動できる方法、これが5秒ルールです。
一発で行動できる方法って何ですか？
これを、この法則を使えば、すぐに行動に移せます。
あ、なんかあれですか、例えばこう風呂入りたいなと思いつつダラダラしてるときとかに、
時とか
パチンと、
パチンといけるようになる。
5秒後には湯船に浸かってるぐらいの、
あ、ジム行きたいなと、
あ、はいはい、とか
ダイエットやらなきゃなとか、あ、勉強しなきゃとか、あの人にあれ伝えなきゃとか、もう いろいろこうやりたいとき、やらなきゃいけないことをやれないじゃないですか、すぐに。でもこのメル・ロビンズさんが提唱してる5秒ルールっていうのを使えばできるようになると。
ほんまかいな、
ほんまかいなと。これね、めっちゃシンプルなんですよ。
ほう。
これはやり方としては、心の中で5秒数えるんですよ。
心の中で5秒数える。
1,2,3,4,5、 はい、やる。
いや、
ここ、いや、マジです、マジです。これが5秒ルールです。
ふざけてるじゃないですか、もう。
いやいや、本当に本当に、これが、いや本当に、あの、効果があるらしいんですよ。
とか、
いや、これあのね、テッドトーク見てください。嘘でしょって思うでしょ。
説明してくださいよお願いしますよ。
もうこの5秒ルールね、あの、ぜひ皆さんにもねやってもらいたいと思うんですけど
同じことを話してるんですか、今と。
いや本当に、この人のプレゼンもまず結構上手なんですよ。
はいはい。
まあ、このメル・ロビンさん、講演家なんですけど、結構モチベーショナルスピーカーっていう肩書きでやってる方なんですよ。で、日本語訳のタイトル版の TED では、 F で始まるあの言葉、自分を騙すのを止める方法っていう、TED トークで出てて、まあ、結構再生回数も回ってるんですよね。この人の、まあ、プレゼンの中身を言うと、まず僕ちょっとあんまスピリチュアルな話って苦手なんですけど、結構スピリチュアル的な観点での話から始まるんですけど、まあ、人間、ハリーさんが、まあ、全ての人間がこう DNA 的には、 DNA 的に生まれてくる確率っていうのが、そのある科学者が数値を出したらしいんですよ。
DNA 的に生まれてくる確率？
そう、自分、全ての人間一人一人が、そう、一人一人が自分として生まれてこられた確率みたいな数字がある科学者が出したらしいんですよ。
はい。
で、これがまあものすごく、あの、奇跡的な確率らしくって、
はい、
これが、科学者が算出して、400兆分の1らしいんですよ。
400兆分の1。
もう天文学的な数字ですよね。まあ、要はなんかこの算出方法、この科学者が出した算出方法には、あの、戦争とか自然災害とか、もういろんなことをこう考慮した中で出してる確率らしいんですよ。この詳しいロジック知らないんですけど、このプレゼンではそう言ってるんですね。
よくある精子の数とかそういう話じゃなく、なんかもうちょっと
そういうのも含まれてんのかな。この TED トークの中では まあ、プレゼンなんでそういう言い方をしてたんですね、はいはいはい、ある科学者が算出しましたと。これにはその戦争や自然災害とか、その恐竜の誕生とか、その他もろもろあらゆることが考慮されていますみたいな言い方して、何を根拠に言ってんだとは突っ込みたくなったんですけど、まあこのメルロビンズさんが提唱している中では、我々個人、まあ80億人の全人類の一人一人がその個性を持って生まれてくる確率っていうのは400兆分の1の確率ですと。
うん、すごい確率ですね。
すごい確率で我々は生まれてきたと。
はい。
でこれはまあそれ自体にまあものすごく価値があるよっていう組み立て方なんですよね。
うんうんうん。まあそれはわかりますよ。
ですよね。400兆分の1って本当に本当にすごい数字ですよね。
うん、
確か日本のジャンボ宝くじの一等賞が当たる確率が1000万分の1らしいんですよ。
おお、はい、
1000万人の人が買ったとしてね、1000万分の1、なんでまあまあすごい確率。
そうですね。で、
うん、なんか隕石が自分に当たる確率って100億分の1らしいんですよね。
へえ。
だからそれ以上ですよね。400兆分の1って、
うん、
奇跡だと。
奇跡ですね。
でまあ、この人はプレゼンの中でものすごく天文学的な、天文学的で、まあ、非常に奇跡的でありがたい確率の中、我々一人一人は自分として生まれてくることができたと、
はい、
いうことを言ってるんですね、
うん、
で僕は何度も言いますけど、スピリチュアルな話そんな得意じゃないですよ。
ないんですけど。スピリチュアルな話になるんですか。
ちょっとね、スピリチュアル的な話がある。
はいはい。
そんな400兆分の1の確率から生まれてきた中、やっぱり何か自分が生まれてくるには意味があったはずだと。
意味、
その400兆分の1の確率で生まれてきた自分がどうでもいい存在であるわけがないと。
ほう。
うん、まあ、宇宙なんか、ね、宇宙の話も入ってくるんですよね。
はい。
でまあ宇宙って今も膨張し続けてるじゃないですか。
はいはいはい。
でその膨張してる宇宙の中で、そんなどうでもいい存在を生み出しされるわけがないと。
おお、はいはい、
この人のプレゼンの中ではそう言ってる。
すごいこと言うな。
うん。だから5秒ルールってなんかそんなシンプルで、
なんかライフハック的かと思ったら、
そうそうそう、ものなのかなと思ったら、結構ねこのプレゼンでは壮大なんですよね。で、まあ、このメル・ロビンスさんが言いたいのは、まあ、その400兆分の1の確率の中、何かを意味を持って生まれてきたに違いありませんと、いう前提をした上で、まずそれぞれ生まれてきた我々は個性が違いますと、全員、
はい、
DNA が違うんでね、400兆分の1の確率で生まれてきた我々が同じ存在なわけがないと、
はい、
DNA が違うと、要するにその個性があって、その個性に存在意義があると、
うん、
でそれをその個性を生かすことが生きることだって言ってるんですよね。
個性に存在意義があり、個性を生かす、え、なんだっけ、
ことが、そう、個性に存在意義があって、生まれた意味があって、はい、その個性を生かすことが
大事だ と、 個性を生かすことが大事、
うん、
はあ。
で最後に、だったらやりたいことやらないと、と。
まあそりゃそうだ。
うん、せっかく生まれてきたのだから、やりたいことをやらないと、と。
うん、
でせっかく自分、その400兆分の1の確率で個性を持って自分として生まれてきたのだから、はい、自分を生かせる道を進んでいかないと、ということをプレゼンで、
なるほどね、
言って、でそのテッドトークでは、その日本語訳の方が、 F で始まるあの言葉、自分を騙すのを止める方法っていうプレゼンなんですね。
F で始まるって、あの F ワードってやつですか。
そうですね。 F なんだと思います。
え、これって言っていいやつなんですかね。
ああ、ファックとかそういうやつじゃない、 S じゃないよ。
あ、いや違うの。
違う違う。
言ってるしね、しかも。
講演の中で彼女は、まあこれ英語なんでね、Fine っていう子供、Fine、
Fine、
I'm fine、How are you、I'm fine、
うん、
Fine、Fine って大丈夫ですっていう意味なんですよね。
あ、そっか、大丈夫っていうことか。
そう、大丈夫なんですよ。I'm fine, thank you とか言って習いましたよね。
うん。
あの外国の人に会え、How are you って言われて、I'm fine って言ったら結構冷たい感じに受け取られます。
なんて言うんですか。
I'm good、
Good、
I'm great、Good とか Great とか。
Great。
グレイトとか、久しぶりに会った人とかやったら、もう I have been pretty good man みたいな感じ、もうずっといい感じだよみたいな、
へ
ー、で言う方がいいですね。でも I'm good でいいと思いますけど、
I'm good、
まあ、I'm fine は、 fine はこの周囲に波風を立てないために こう非常に表面的な言葉なんですよね。大丈夫みたいな、もう関わらないでみたいな、
うん、
OK よ、もう問題ないよみたいな意味なんですよね。
うん、
で、まあ、このメル・ロビンズさんはそのファインをやめようと、ファインを使うのをやめようと、
はい、
まあ、日本語で言うと大丈夫っていう言葉の使い方気をつけようと、
うん、
この大丈夫大丈夫って言いながらいろんなやりたいことごまかしてないですかと、
はい、
でそのこのファインってある意味自分の行動にブレーキをかけてしまう言葉らしいんですよ。
ブレーキか、そうかな、
そのやりたいことやれてないのに、うん、その自分の存在意義を生きていないのにファインなわけがないでしょみたいなプレゼンで言ってて、この人の喋り方も面白いですよね。なんかもう超アメリカンチックで、
うんうんうん、
まあ僕ら日本人でもね、大丈夫って結構ポジティブな印象あるけど、まあ使い方によっては自分の行動を制限するような危険な言葉でもあるよと。
大丈夫ってよく分かんない言葉ですよね。
大丈夫、
なんか便利すぎて、なんかこうちょっと転んだ時とかに、ね、え大丈夫って言うけど、うん、明らか大丈夫じゃない時でもそうそうそう、あ大丈夫大丈夫って言うし、大丈夫な時も大丈夫大丈夫って言うし、
そうなんですよね、
大丈夫しかかける言葉ないなみたいな瞬間多すぎるなとか。
だファインの訳が大丈夫じゃないかもしれないですね。まあ大丈夫っていう意味で伝わるけど、厳密に言えばちょっと違う日本、もっといい日本語があると思うんですけど、
ほうほうほう、
昔僕ねちょっと話ずれそれるかもしれないですけど、高校生の時に銭湯行ったんですよ、
はい、
天王寺のね。でそこで
スパワールド、
いやあのもっとローカルな銭湯行った時に黒人が入ってたんですよね、
はいはいはい、
銭湯に。うおーと思って、ムキムキの黒人が、
うん、
でも黒人の人ってやっぱお風呂入り慣れてないからめちゃくちゃ我慢してるんですよね、多分シャワーじゃないですか向こうの人たち。
はー、まあ、銭湯の風呂、ね、暑いしね、
そうそう、
し
かも暑いし、でパッて左肩見たら左肩に大丈夫っていうタトゥーが入ってた。
なんかそういうね面白感じタトゥーありますよね。
面白感じタトゥーあるけどね。だからその大丈夫ってその外国の人からとっても捉え方難しいんですよね。
確かに、
うん、だから多分向こうあの黒人はなんか It's gonna be okay みたいな、そのボブ・マーリーの Everything gonna be alright みたいな感じでこの感じ大丈夫って入れたんだ、だと思うんですけど、
ポジティブな意味でね。
そうそう、でも俺らからしたら大丈夫って言われたらさ、
いきなりそれ見るとね
大丈夫って、お
なんか前後の文脈があってようやく
そうそうそう、
成立する言葉なんで、されるみたいなもんなんで、
まあまあまあそんなのがあるんですけど、まあ、このメル・ロビンズさんはこのテッドトークの中でそのファイン、その大丈夫っていう言葉に惑わされないでみたいなこと言ってるんですよね。
ほうほうほう。
で、まあ、例えば調子が良くないなら良くない、良くないと本音を言おうと、困ってるなら困ってると本音を言おうと、うん、I'm fine じゃないよと、
うん、
You are not fine だと、
うん、
やりたいことがあるならやりたいと言う、やりたいと言ったら実際にやると、
うん、
まあ、これを強く言ってるんですよね。
うん、
でそのファインと言って自分のやりたいことから目を背けることを しない方がいいよと、
うん、
本音を隠してその表面を取り繕わないことと、
うん、
でせっかくその400兆分の1の確率で自分として生まれてきたのだから自分を生きないとって言って、この人が最後に言うのが5秒ルールなんですよ
5秒ルール
そう、
はいはい、
なんか人間ってこのあやろうと思った時にすぐに行動しないと、そのさっき言ったファインみたいな感じで自分にやりたくない理由を見つけてしまう構造になってるらしい。
あー、まあわかりますね。
うん、でなんかねちょっと厳密な数字もなんか出てたんですけど忘れちゃったんですけど、その5秒やりたいと思って5秒で行動しなかった時、時間が経てば経つほどあの行動する確率も落ちていくらしい。
へ
え、うんうん、やろうと思ってすぐにやった方がいいらしい。
あ、そうなんですね。だからもうあそこのラーメン食べたいと思ったら、
う
ん、
ただもうすぐに行く、あ行こう行こうと思いながら、あ行かなきゃ行かなきゃ、あでももうあでも時間ないし、まあもう今日はいいやみたいな、
ね、うん、
その時間が経てば経つほどできない理由を自分の脳みそが考えちゃって、まあ、まあ、I'm fine ってなった
いやめっちゃわかるな僕結構あるのが、お腹空いたなと思ってカップ麺食べようと思って、ペリペリってこのビニール剥がした段階で、
うん、
いやなんかやっぱいいなと思ってやめること結構あるんですよ。
もったいない、それどうするんですか。
置いときます、捨てないよ捨てないけど。
そっかそっか、カップラーメンだったら大丈夫。なんか
意欲が下がってくるんですよね、待ってる間に。
うーん、わかるわかる。でもそれはもう脳科学的にちゃんと数字と実験とデータが出てるらしいんで、やりたいと思った時にその時間かけない方がいい。
そう、時間経つと確かにね、はい、熱が冷めるというか。
そうですね、いうことなんで、この、まあ、やろうと思ったら1,2,3,4,5 と5秒自分で数えて、この5秒後にやるみたいな、この5秒ルールね。
0秒じゃダメだったんですかね。
まあ0秒でもいい、なんで5秒なのかっていうことについては説明されてないんですけど、
はい、
このメル・ロビンズさんが提唱しててすごく人気があるこの5秒ルールはなぜか5秒なんですよね。
それはでもあれなんですか、やりたいことの時なんですかね。やらなきゃいけないけどやる気が起きないとかはまた別なんでしょうかね。
いや同じなんじゃないですかね。やらなきゃいけないこと、やりたくないけど
皿洗いしなきゃな。
でもそうするとでも最初の400兆分の1の前置きと矛盾してくる。
あ、もうやりたくないことだから皿洗いもしなくていい
だよね、なるよね、そうなるよね
多分そういうことは言ってないとは思うんですけど、やりたいことなのかな。じゃあ、
まあでもありますよね、なんか言いますよねこれ、やる気はやりだしたら湧いてくるみたいな。
ああ、やる気は幻想信者の僕とかですね。
なんかそういう言葉ありますよね、
はい、
実際にその自転車と同じだと、最初の一漕ぎ目が一番重くて走り出したらなんか軽くなるみたいなさ、はいはい、こうやり始めが一番しんどくて、やったらどんどん負荷が下がってって全然続けれますみたいな。
うん、ただでも最近ね、その説明言われても何の救いにもならないなと思って、うん、はいはい、あんま言わなくなりましたけど、まあでも実際そうだと思いますけど
ね、
う
ん、なんかジムもさ行く時が一番しんどくない、
うん、
もうそのジムの着替えバスタオルとか荷物持って外に出たらもうあとは簡単なんですよ。
うんうんうん、
その荷物準備して外に出るまでが難しいよね。
そうですね、覚悟決めるまでが。
そうそうそう、そこで役立つのが5秒ルールです。5秒ルールか、メル・ロビンズさんの。
あ、
うん、もう400兆分の1で俺は今これをやりたいんだと、生まれてきた個性がそれを言っていると、はい
はいはい、
まあ周りから何と言われようがこの5秒でやると決めたら 1,2,3,4,5 でやると、
うんうん、
これが意外に効果的だということですね。
なるほど、
ね、後回しにすればするほどできなくなる確率の方が高くなってくるから、もうこれやろうと思ったらやった方がいいっていう話ですね。
あ、確かになんかそういうちょっと数えましょう系はなんかいっぱいありますよね。あのアンガーマネジメント、うん、
アンガーマネジメントでもね、
60秒ちょっと数えましょうとか、
ね、なんか3の倍数で数数えていくとかね。
あ、そうなんですか。
3、6、9、12みたいなんで数えていくとなんか怒りが落ちるみたいな。
へー、あとなんかね、タモリ式禁煙法で吸いたくなったら15秒数えるとか、
うんうん、
なんか聞いた気がしますよ。はい、
あるっすよね。まあ例えば早起きしたいとかいうときはこの5秒ルールいいっすよね。
布団から出れないときに、
布団から出ないとき
ある。
無意識にやってますもんね。だってもうあと5秒で出るぞと。
あ、本当ですか。
だってもうスヌーズも俺なるべく使わないようにしてますもん。
あ、本当ですか。
なんか目覚まし時計でさ、うん、例えば7時に起きなきゃいけない人がさ、
うん、
6時半ぐらいから目覚まし鳴らす人いるじゃないですか。
私です
あれさ、あれ何なのあれは何、じゃあ6時半に目覚ましかけて6時半に起きればいいじゃないですか。
いや、それだとちょっと急すぎるじゃないですか。心臓良くないなと思って。フェードですよ、
はいはいはい、
少しずつ少しずつ。
だからその30分の目を覚ます
短期運転ですよ。
あ、そういう、やっぱそうなんだね、はい、30分でも長いっすよね。
いや、どうでしょうね。僕はまず朝5時になったら部屋の電気がつくようにセットされてますけど、
ね、へえ、早いっすね。しかも
でも実際起きるの7時半なんですけど
それ意味ある
鳴らしていってるんですよ
だからこれもさ、スマホが出てきてからですよね、こういう起き方しだしたの。だって僕ら小学校の時ってさ、もう目覚まし時計ってさ、時間になったらジリジリジリジリってなって止めて起きるしかなかったじゃん。
いや、スヌーズはありましたよ。
スヌーズあった？
ありましたよ。
俺なんかあの止める形状の目覚まし時計でその記憶あんまないんですけどね
いや、ありましたありました。
だから最近僕あのスヌーズ使わないようにしてますね。もう鳴ったら起きると。
いや、怖いんですよ
寝過ごしたらね。
過ごしたら
でも2回ぐらいでよくない？例えば7時に起きるんだったらもう6時55分と7時でよくない？
い やうんいいですよそれでいけるなら怖いんですよ、まあまあ、
分かるけどねだからこうねこの目覚ましが鳴ったら5秒以内に立ち上がるっていうのを5秒ルールそこに使うとかね、
うん、
勉強しなきゃいけないっていう時は、
うん、
もう5秒で立って机に座って、
うん、
教科書開くという時に、まあ、すごくいいと
うん
いう話ですね、
はあ、5秒ね
5秒、
まあ、5秒数えるだけでいけるなら儲けもんですよね
いやそうですよだからもうやると決めて5秒以内にやると決めて5秒数えるとできるんですよ、
うん、うんうんうん
ほんまか
いや分かんないけどその方がおっしゃってるならそうなんでしょう、
はい、まあこの人ねまあこういうこと言ってるんですけどプレゼン自体も組み立て方が結構ねこんな5秒ルールっていうそのちょっとシンプルすぎて馬鹿げてるような
はい
こんな手法を結構壮大な組み立て方でプレゼンして話題になってるのが、まあ、そこもまた一つ面白いポイントですよね
うん確かに、ちょっと聞いてみたいですね小山さんの説明とどう違うのか、うん、
いやでもねアメリカ人ってやっぱ話の例え話が多いっすよね
例え話は多いですね
めちゃくちゃ例え話が多い、うん、本当に例えばなんちゃらこんちゃら例えばなんちゃらこんちゃらでこんなんするでしょそういうことだよみたいなさでどういうことどういうことみたいな
、うん、
ぜひぜひこのメル・ロビンズさんが提唱している5秒ルールですね TED では F で始まるあの言葉自分を騙すのを止める方法ですねハリーさんはなんかこうあやらなきゃなと思ってやるときになんか使ってる技とかあるんですか
僕は最近タスク管理をね一新しましてお
お。
あの新しい仕組みを使ってて
はいはいはい
やることをとりあえずざっと書き出す、うんうんうんうん、これ普通なんですけど書き出してなんか時間帯ごとに朝昼夜と分けて
はいはいはい
でやっていくみたいなまあちょっとね詳しくは言わないですけどあのそんな感じの最近やり始めて、はいはいはい、それが結構調子いいなと思ってて
うーん最近
もうあれなんですよ僕毎日夜にピアノの練習してますからね
マジで
うん
すごいっすね
やってますよ
ピアノ弾けるパパかっこいいもんね
あその話しましたねそういえばこの前
したした
そっかこの話したわ加山さんは何かありますか、まあね、新しいルーティーンはい
や僕はルーティーンは毎朝トレロでその日やること全部書き出しますね
ああ一緒ですね
うんここに時間費やしますかなり
かなり
逆うん多めに費やしますね
あなんかそれちょっとお互いのタスク管理法をおすすめし合いたいですね
そうですねこのタスクこの何かやるかその最初の午前中のこの整理に時間をかけてればかけた日は絶対その日うまくいくことが多いんですよう
んうんうん
でこれをやらないままうわ忙しい忙しいってやった時って大体なんか終わらないんですよね
うん
よくアインシュタインがさ牢屋に閉じ込められて
はいはい、
この1時間以内にこの牢屋から脱出する方法を考えろって言われた時にどういう行動するかって言ったらその60分間のうちの50分間をどう10分で脱出するにはどうするかを考える時間に使うって言ったの
本当に言ったんですかねあれ
本当に言ったのかとか知らんけどこの話にすごい感銘受けて、
うん、
だって蓄積されるじゃないですかだって僕らって
蓄積
うん、その10分で脱出する方法が蓄積されていくじゃないですか、うん、生産性の高いハウトゥーが、
うん、
だからこれを繰り返していけばむちゃくちゃ生産上がると思いません、
ね、うんうんうん
うん60分間で脱出しようって言ってその60分間ずっとグワーって動き回ってなんか知らんけど脱出できたってなった時にさまた同じような状況になった時に同じことしなきゃいけないじゃないですか
あ再現性がっていうことです
か。そうそうそうそう。でアインシュタインの方法で10分でここを脱出するには方法を見つけた時同じ状況になった時10分で出れるんだよ、
うん、
でそれが蓄積されていくじゃないですかいろんなシチュエーションごとに、
うんうんうん、
だから僕はこのやり方の方が圧倒的に経験値がでかいなと思ってそういうやり方してます
いいっすね
だから人が3時間とか4時間とかかかってやってるところをどうすれば30分間ぐらいでできるかっていうことを考える方法とかタスクの管理に時間使ってそうやるようにしてる
タスク会やりましょう
やりましょう
ちょっと僕もね聞きたいことあるんですよこういう時どうしてんのかなみたいなのとか他の人たちは
確かに でも圧倒的に何も考えずにだるだらだらだら4時間5時間やるよりも、
うん、
パチッと決めて30分で終わる方がいいもんね、
うんうんうんうん、
当たり前ですけど、
そうです
当たり前ですけど、だからその前提の準備に午前中しっかり時間使って、
はい、
で午後の早い時間にパパパって仕事して、
うん、
もう調子いい時はもう3時ぐらいから飲みに行きます
すごいな
怒られるわ、はい、こんなことしてると怒られるんです
よね。誰にいいじゃないですか別に世間に、まあね、
世間にね怒られるかもしれないですけど、
いいじゃないですか、みんな働きすぎですよ、
まあまあ、ね、
うん、
まあ自分で会社やってるとそういうの自分で決めれるっていうのがね一番いいところではある
んですけどね。朝起きなくてもいいんですから、
まあね究極で言えばね、うん、
誰が決めたとそんな朝起きなきゃいけないなんて
神様が決めました。
神様は何も言ってない
そうだね、
そう
ってことでね、今日はこのメル・ロビンズさんの5秒ルールをご紹介させていただきました。
はい、
今回の感想をメールまたは Apple Podcast のレビューでお待ちしています。2人でコメント欄をすべて読んでいますので、今後の番組をより良くするためにあなたの感想をお待ちしています、
はい、
本日も最後まで聞いていただきありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。
さよなら。
兄弟番組のゴロゴロ企業ラジオでは、ハリーが企業やスタートアップに役立つ情報をゆるく紹介しています。概要欄にリンクを貼っていますので、こちらもよろしくお願いします。